皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて今日が362回ということで、3月の29日になりますかね。もうすっかり春という感じでございますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。今日も張り切って進めていきたいんですが、いつものごとくですね、最初に僕の近況話をして、その後メインのテーマですね。今日のテーマは年収1000万円の憂鬱、1500万円の憂鬱だ、間違えたですね。で、僕たちはヘンリー・フォードにまだなっていないという話をします。で、最後に雑談でですね、今日はまた引き続きシンガポール、香港、渡航期というところで、そこで、気づいたトピックをお話をしたいなというふうに思っておりますので、ぜひ最後までお付き合いください。じゃあ早速始めていきましょう。まず近況なんですが、実はこの前の土日にですね、8歳の娘がいるんですけど、彼女小学校の2年生なんですよね。もうすぐ3年生ですけども、彼女にですね、1泊2日のイングリッシュキャンプという名前の、キャンプと言いますか、それにね、一人で行ってもらったんですよね。で、送ることは僕ちょっと仕事があってできなかったので、迎えにも行ってきたんですが、どういうものかというとね、日本人の小学生がもちろんみんな参加するんですが、一緒に、日本に留学している留学生の、各国の留学生が一緒に行ってですね、あとボランティアのスタッフの人がいっぱいいて、で、みんなでキャンプすると。で、そこでゲームしたりとか、いろんな国の話をしたりとかっていうイベントなんですよ。要するに、昔僕らも行ったことがある人がいるんでしょうかね。いわゆるサマーキャンプっぽいものなんですよね。それに行ったと。で、英語をバリバリ学ぼうっていうよりもね、やっぱり英語がバリバリできる子ばっかりでもありませんし、勉強したことがない子もいますから、ほとんど日本語で会話をするらしいんですけどもね。でも国際的な雰囲気は感じることができるというイベントなんですよね。だから引っ込み思案だったりとか、恥をかくことが良くないと思ってる子たちにね、あと知らないこと喋ることに躊躇する人はいつも決まった友達と固まってるだろうから、そういうことから解放しようみたいな意図なんだと思うんだね。すごいいいなと思って僕は、申し込んでですね、行ってもらったわけです。僕が申し込む、妻が全部やってくれたんですけど、やってくれたということで行ってきたんですよね。で、最初はね、大丈夫かなとかって思ってて、意外と親バカで心配してたんですが、帰ってきたらね、楽しかったって言ったんで、よかったよかったと思っていまして、よかったんですけど、でもね、現地で友達ができたかいっていうふうに言うと、一緒に遊んだり喋ったりしたよというふうに、楽しかったと言ってるんだけど、じゃあなんていう子なの、どこに住んでる子だったのって言ったら、いや、覚えてないとかね、わかんないって言うんですよ。不思議ですよね。で、考えてみたら、前ね、ハワイのお友達がですね、自分の子供が、なんていうかバイリンガルっていうか、日本人と外国の友達両方いる子だから使い分けれるんですって。そしたら、アメリカの子たちはですね、はーい、俺太郎、君の名前は?みたいな感じで、いきなり仲良くなろうとすると、明確に自己主張するというか、そういう挨拶の仕方をするし、それが違和感がないらしいんだけども、日本の子たちはですね、いきなり言うと引いちゃうので、緩やかに仲良くなって、緩やかに、なんか知らないけど、なんか遊んで一緒に遊ぶようになり、一緒に笑い合ったりして、最後の最後になんとなく名前を知るというか、お母さんが、太郎くん、もう帰るわよって言ったら、この子太郎くんって言うんだ、みたいな感覚があるので、自然と進んでいくという特徴が、あるんですって。だから、その息子さんもね、両方の友達で使い分けてるらしいんですよね。それを思い出しまして、だからやっぱり日本の子たちが集まってるので、うちの子がというよりも、みんなそうやってこう、遊んでるけど名前知らねえみたいな、感覚でですね、やって、多分2日しかなかったので、4日とか5日になるとね、明確になってくるのかなと思ってですね、それを思い出して、ちょっと聞いてましたね。どっちにしろこういう国際交流ってね、子供にとっては僕はいいと思うし、海外に行ったら行かないとできないわけではないわけだから、どんどんこういうのがあるといいなというふうに思いましたね。もともと東日本大震災の被災した子供たちに何かアクティビティを提供してあげたくて、ボランティアとして立ち上げたのが最初らしいんですよね。そこから半非営利というか、出席費というかね、それはいただくようなサービスだけど、とても安いしね、半非営利みたいな感じで、全国に広がっていったということらしくて、こういうのいっぱいあるしね、我々のメンバーさんでもやってる方いますけれども、ぜひね、持ってやってもらえるといいななんて思って、いいイベントでしたという話ですね。 じゃあ、まあまあ本題に行く前にですね、ちょっとお知らせがあります。またまたお知らせシリーズになってきますけれども、いよいよ、この春のですね、6月18日の土曜日に、イタリアのフィレンツェで、勉強会&セミナーをまた行います。シンガポールでもやりましたが、また趣向を変えてですね、ネットのビジネスをしていきたい、ネットを使ったビジネス活用なんていうのをしていきたいという方に対するセミナー形式のものもしますし、あとはフィレンツェでのヨーロッパの起業家の方がいっぱい集まるんでね、勉強会という形でイベントします。イタリアのフィレンツェです。6月18日なので、ぜひね、もうこれは時間が、ヨーロッパはね、結構時間取るのも大変だと思いますから、今のうちから申し上げておきますね。6月18日土曜日でございますので、皆様ぜひふるってご参加ください。チケットもね、取れなくなっちゃったらいけないから、今すぐご予約を。多分2ヶ月ぐらい前だったらチケットまだ安いと思うんでね、今すぐご予約ください。ただ日本から行かれる方の場合は、今ね、ブリュッセルがああいうことになってますからね、飛行機がなかなか、経由地がブリュッセルはないんですよね。だからまあ、ロンドン経由で行くとか、いうことになっていくのかもしれません。まあ、任せますが、とにかく早く取っていただければと思っております。で、ページもね、多分放送に間に合ってるかどうかわかりませんが、コンテンツラボのページ、コンテンツラボと検索するページ見ていただくと、イベント情報のトップにフィレンツェの情報を載せています。もう申し込みができるようになってますね。イベントの中身はまだ僕は書き入れてないと思いますが、中身は、申し込みはもうできますから、早めに申し込める方はもう手をつけといてください。とにかくチケットですね。取っといてもらえばと思いますね。フィレンツェの勉強会やります。ヨーロッパは毎回言ってますけど、女性もとてもたくさんいらっしゃいますし、ヨーロッパ中からですね、アクセスがいいってことで集まる方も多いのでね、いいと思いますし、日本からもいらっしゃる方がいますしね、アジアでも行きますし、いうことで、まあ出会いというか、ご縁というのはとてもできるんじゃないかなと思うし、あとはその辺のエリアを中心とですね、どういうビジネスをしていけばいいのかってあたりも、僕がまた新しくネタとか仕入れて、最新型でお話をできればなと思っていますので、ぜひぜひ振るってご参加ください。この前ね、シンガポールで会った方々が、毎回毎回シンガポールでやりますって言われたら、なんか行かなきゃいけないのかなっていうふうに気になっちゃいますよっていうふうに半分冗談半分本気で教えてもらったんですが、それと同じように僕は毎回言うことにしますので、ぜひねフィレンツェに行かなきゃと夢に出るぐらいになっていただいて来ていただければ嬉しいなというふうに思っていますね。僕は飛行機は実は珍しくもう取りました。ということでまたご案内しますけども、コンテンツラボフィレンツェ勉強会と検索して出てこなければ、コンテンツラボと検索すると出てきますので、チェックしていただければなと思っております。じゃあ、まあまあ僕の呪文はそれぐらいしましてですね、メインのトピックに行きましょう。今日はですね、年収1500万円の憂鬱ということでお話をしたいと思ってるんですが、年収1500万円の憂鬱で今ふと気づいたんですけど、この金額をですね、タイトルに入れるって僕多分ね、6年というか、まあ、360回の歴史で初めてだと思います。うさんくさいタイトルですよね。また中途半端な金額で。と思ったんだけど、この言い方がいいと思ったから今回初めて使ってみました。1500万になるためにはとかね、なんとかで1500万達成したなんとかの人の方法公開とかじゃないから、まあいいかなと思ってつけたんですけども、うさんくさいんですが、なぜかというと金額を例示した方がわかりやすいと思った。ですよね。だから別に年収1500万という基準じゃなくてもいいんですよ。2000万でもいいです。まあ、1000万でもいいし、500万でも構え、3000万でもいいんですが、1億だとちょっとダメなんです。なぜかというと、どういう状況を指しているかというとね、ビジネスを初めて、こう、軌道に乗せるというか、まあ、ビジネス始めるじゃないですか。で、食っていけてるという感覚をまず最初に持つでしょ?持って、で、あとはちょっとできなかったことができたりとか、行けなかった場所に行けたりとか、まあ、買えないものが買えたりとかっていう、ちょっとした贅沢みたいなものを感じることができる感覚を持てる額というか、そういう意味で言ったんですよ。それがまあ、だいたい1500万ぐらいでそう思う人が多いのかなと思って入れてみたわけですよ。だからその人にとってそう感じる額だったらいいんですよ。別に生活をしなくていいっていう人だったら500万でも十分ね、余力があればいいんだろうけれども、2000万でなければ感じない人もいるだろうし、それはわからないんだけども、でも1億円になって初めてそれを感じる人ってあんまりいないと思うので、まあちょっとそういう金額の目安を提示してみただけなんですよね。だから別に1500万じゃなくてもいいんですが、まあそういうような額です。で、こういう額の話の憂鬱を話をしたくてですね、で、続けていきますけど、まあそういうふうにね、なったとするじゃないですか。なったら、 おそらくですが、ほとんどの人が、まあ、ある種の達成感を感じると思うんですよね。その、得ている収入というかね、贅沢をしているということ以外にも、達成感というものを同時に味わっていると思うんですよね。まあ、なんていうか、ビジネスは安定しているし、会社の留保金もそれなりに溜まっていくというか、残っているなと、残り始めているなと、残ってるなと。あと自分も、まあ、さっき言ったみたいに贅沢をちょっとはしているような気がすると。あとスタッフのストレスもね、なんか年収、従業員が100人急に採用しちゃったベンチャーの企業と違ってね、社員、スタッフみたいな呼ばれる人、外注でも何でもいいんですが、誰か人にやってもらうという状況でもそんなに大きな規模じゃないと思うので、そこまでストレスはゼロじゃないけれども、そこまでストレスは大きい方でもないと。あとまあそれをしてるからには時間も少し余ってきたというような感じだから、まあ、すごいハッピーじゃないですか。ハッピーな感じのライフスタイルになってる感じがすると。だから、ま、充実してるし、それをやり遂げたという達成感もあると思うんですよね。思うんですよ。しつこいですが、そういう状況だからこその、まあ、なんというか、課題といいますか、問題といいますか、みたいなものが結構抱えることになってるなぁと、なるなぁというのをね、僕も含めてです。僕も含めて、複数の人を見たときにですね、そういう感じることが僕あるんですよね。なんでこの話を今日はしたいなと思っています。だからまあこうしなしょうって話は最後しますけど、ちょっとこういうのないって話と、こうなった時にこうだよねっていう意見をちょっと述べたいなと思うんですよね。まあどういうことか話さないとわからないと思うから、じゃあそのどういう状況かという、まあ、憂鬱がどういう状況か、憂鬱じゃないんだよ感覚的にはどういう状況になってるかというとですね、まず一つ目が毎日がご褒美という感覚になるという話をしたいんですけど、まあ、自分でビジネスを始めているでしょ、みんな。だから、まあ、当然何かの使命があってそれをする人もいるし、やりたいことだからやってるっていう感情が優先する人もいるだろうけれども、でもね、どういう理由で始めたとしても、やっぱり物質的なこう収入というか、まあ、お金というものが、やっぱ金銭的なものが、一定額までは目標になる場合が多いでしょう。だって続けていけないわけだから。っていうことになった時に、だから食えるようになり、軌道に乗り、ささやかな贅沢ができるようになった状況というのは、結構満足度といいますか、高揚感というか、まあ自己肯定感というか、みたいなのがね、大きくなっていってる時だと思うんですよ。ちょうどそうなった頃って。1500万とかね、2000万とか1000万とかの収入になった頃って、そういう感じがあると思うんですよね。で、もちろんその物質的なその収入って意味ではね、起業する前の会社員の時の方がよほど多かったですと、私は2000万ぐらいもらってましたなんて人はいっぱいいると、いっぱいはいないけど、まあ結構いると思うから、起業した方がその額がちっちゃい場合もあるかもしれないけれども、でもね、やっぱり独立して自分の力だけでそれをやり遂げたという時の方がはるかに達成感だったり自己肯定感が大きくなるということはもう、まあ、そうだと思うんですよね。だからまあ達成感を感じていると、自己肯定感を感じるということも同時に行われているわけで、で、しかも、そこまで行くために達成感が高いってことは、要するに、道のりが困難だった頃からこそ達成感が高かった。困難っていうのはその総合的な、まあ、値としてね、難しさという意味では、結構道のりが困難だったり、難しいことしたなとか、我ながらうまいことやったなという感覚があるので、やっぱりその達成感もどんどん高くなっていくんだと思う。ですよね。で、考えていくと、その分の反動があって、やっぱり僕らは人間だし、だからこそそれをやったんだろうけれども、その達成感があれば、とか高ければ高いほどですね、その物質的な金額ももちろんあるのはあるんだけれども、その分ね、ご褒美という意味での贅沢をする時間が長くなる。つまりご褒美を得ていく時間、それを噛み締めている時間といいますか、それも長くなるってことってありませんかね。だから贅沢っていうのは何も別にいいものを飲み食いしたりとか、旅行に行ったり、そこでホテルいいのを取ったり、ビジネス、ね、何でしたっけ、ビジネス、プランじゃないや、ビジネスクラスで行ったりとか、そういうことだけでもなくてね、例えば、ビジネスのことをですね、考える余力もできると思うんですよ。まあ、時間も、空いてるだろうから、人を使ったりとかしてね、空いてるだろうから収益も安定してるので、ガリガリガリガリ努力するってことをしなくても、いい状況になってるので、少し新しい新規ビジネスだったりとか、まあ、新規ビジネスか、新規ビジネスは新規の取り組みみたいなものをね、 ことを考える余力ができたりとかっていうのも、要するにそういうガリガリ努力しなくても考える余裕が、ガリガリ努力してなくていいビジネスをやろうかと思いつけるもの、状況ってやっぱり僕は最初の頃に比べたら贅沢だなと自分でも思うし、贅沢な状況なんですよね。わかりますかね。そのいろいろ儲かった後、時間もできてきたという状況ね。で、それは達成感があると。だからこそそれを噛み締めるためにその贅沢をしていくというような、飲んだり食ったり旅したり休んだりということだけではなくて、あ、じゃあこういう新しいビジネスをしようかと思えるけれども、しかもそれで食わなきゃいけないというプレッシャーもないみたいな、成功させなきゃいけないってプレッシャーも感じてなくて、そのビジネスのことが思えるというのは結構な贅沢じゃないですか。まあこういう状態のことを僕は言っています。それもやっぱりご褒美を得ている状況だと思うんですよね。で、なんですが、それをね、当然しつこいけれども、あの一息をついてるわけだからだし、その噛み締めてるわけなんで、それが何も悪いことないじゃないですか。ハッピーな状況ですよ、すごいけど。なんですが、僕はね、この状況のことを憂鬱というふうに今日はちょっと表現をしてみたんですけど、あのね、ご褒美の時に、その、酒とか車とか旅行とか、飯とか、まあ言うのは別に、まあ僕いいと思うんですよ。物質的なことですからね、いいと思うんだけども、やっぱビジネスのこと、についてすごくやっぱりご褒美を得ている時間がすごい長くなっちゃうなということがすごく思っていて、こういうことなんですよ。あのビジネスのご褒美って意味わかんないと思うんですけど、つまりね、起業家っつうのはやっぱり何かを達成したことがある人は余計ですね、アイデアマンですから、どんどん新しいことがうずうずして思いついちゃうし、やりたくなるじゃないですか。で、言ってる本人はもう真面目なんですよ。なんだけれども、それがご褒美でやってるという枠をね、出ないことがあるってことが言いたいんですよ。この辺から本題です。どう説明しましょうか。あのね、例えばね、例を出しましょう。例えばインドネシアで、これいろんな人のパターン、僕も含めたパターンね、いろんな人のパターンを混ぜて今今日喋りますけど、例えばインドネシアで、ビジネスアテンド業をしてるとしますよね。アテンド業をしてると。で、現地のアシスタントも今はいるということで、固定客の方から毎月いろんなアテンドだったり、まあ、窓口業務だったり、いろんな、ね、ことで収入をいただいていて安定してきたと。で、新規客も一定数増えてきているし、まあ、流出もあるけれども、まあ、安定しているという状況だと言えるとしましょう。で、まあ、残ると、お金もだいぶ残ってきたときに、まあ、余裕ができてくるから、ご褒美としていろんなことをしたりね、旅してみたりとかしてるわけですよ、その人は。してると。何も悪くないですよね、すごいじゃないですかと。楽しそうですねってことになるんだけども、そういう時にね、ふと、あ、俺は昔から思ってたかどうかわからないけれども、日本と世界をつなぐ架け橋になりたいと、まあアジアでもいいですよ、架け橋になりたいというふうなことを思ってですね、そういう事業をしたくて、うずうずすると。それは多分どっかの旅した時に会った起業家の方と会話して刺激を受けたのか、かどうかわからないけども、なんかわっと急にやりたくなったということになったとしましょう。おー、それいいね、やりましょうよってなったのかもしれないけども、なったと。で、そこで例えば日本の商品とか人材とかね、サービスを世界に売り出すというようなウェブサイトを作ると決めたとします。で、その開発が当然必要ですから、その開発、企画開発で、まあ費用100万ぐらいかけて作った、50万でもいいですよ、200万でもいいけど作ったとします。それぐらいお金はありますから、そのやりきるんだったら安いもんだと思って作ったとしますね。ワクワクしながら作ったとします。で、自分だとね、それ運用ができないから、いろんな意味で運用スタッフを、まあ、月に5万か7万か10万か分からないけど、それぐらいで外注さんとして雇い入れたとしましょう。で、みんなに言うんですよ、日本と世界の架け橋をするためにこれをスタートしますと、やりますみたいな、まあ、うまくいくかと分かりませんが、僕のライフワーク、やりたいことですみたいな、楽しいことなんです、イエーイみたいな感じに宣言していくということをしていくわけですね、具体的に言うと。で、ここまで聞いてどう思います？すげえ楽しそうでしょ？何も悪くありません。何も悪くありません。僕も含めてだけど、いろんな人のケースを今混ぜて説明したから、あ、俺もそうって人いっぱいいると思うんですが、何も悪くないじゃないですか。僕もそうだし。ですよね。なんですよ。なんですが、ね、これ、楽しいからそういうふうにやりますと、やりたかったから楽しいからそういうふうにやりますというふうに、ているということはですね、事業として軌道に乗せるということは意図しているんだろうけれども、企業当初みたいにやり遂げますというようなニュアンスは あんまりないことないですか。なんとしてもやっとけぞみたいなのってあんまりないと思うんですよ。つまり、これはしつこいけれども、誰にも当てはまることじゃないと思いますが、つまりね、贅沢をしているという中身からは、もう出てないんだと思うんですよ。贅沢のうちの一つのもの、つまり物を買うのとあんま変わらないようなものになっているんだろうなというふうに思うんですね。で、なんでかと言いましょう。なんでかというと、如実に現れるのがですね、運用の仕方なんですよ。どういうことかというと、新しい事業の役割分担のことなんですが、大抵はね、こういうもの、ウェブでもサービスでも、セールスでも商品でも何でもいいんだけども、そういうものはね、広めるとか、集客するとか、企画するとか、ね、テストするとか、いうようなことっていうのが、おそらく新しいビジネスをする上では、こういう能力が優秀逸で、情熱的にあり、根気がないとね、できないんですよ。こういう役割をね、やらない、こういうことをしないとできないと。だけど、こういう広めるとか、企画するとか、ね、集客するとか、テストしていくとかっていう根気がいり、情熱的であり、まあ、秀逸じゃなければできないようなことをね、本人が役割分担の中でやろうとしないですよね。まあ、つらつらとアイデアだけは言うのかもしれないけども、実行しようとはしないわけですね。じゃあ、さっきの例で言ったら、その月5万か3万か10万か知らないけど、そういう人にね、運用スタッフの人に外注で雇ったその人に、その中身もやっといてというような分担をね、しちゃうんですよね。で、ここでヘンリー・フォードの話が出てくるんですが、自動車王であるヘンリー・フォードさんはね、よく逸話の中で自分が全てを知ってる必要はないと。自分の部下の中に自分よりも物を知ってる奴がたくさんいればいいんだと。自分ができないことは自分が、できないことをできる人を雇えばいいんだということを言うと。まあ、それはアンドリュー・カーネギーの話でも、まあ、どういう人でも逸話の中には出てくる話であってね。まあ、ヘンリー・フォードさんには立てついてもしょうがないわけで、まあ、もう 500% そのと、1000% その通りだろうな、というふうに思うんですけれども。でもね、その1500万の憂鬱とか2000万の憂鬱とかっていうステージにいる社長である限りはですね、おそらく、広めるとか、集客するとか、企画するとか、なんかそういうことは、社長が一番得意なんですよね。その段階では。社長が一番得意なんですよ。っていうか、社長しか真剣にやらないと思うんですよね。って考えていくと、これをもしね、自分の代わりにやってくれる人がいると役割分担をするとしたら、それは自分以外の社長なんですよね。別の社長がやってくれるってことになるので、ってなってくると、その、社長をね、その事業なり、そのビジネスにおける、そのカテゴリーにおけるですね。まあ、シンガポールで売っていた人が、タイに進出するとか、でもいいし、日本にやってた人がタイに行くでもいいんだけど、そういう場合は、それをやってくれる社長をね、それを見合う給料で雇い入れるということをするしかないわけですよ。ないわけですよね。まあ、もしくはそういうことができる社長がいる会社へ丸ごと下ろす。つまり協業じゃありませんね。下ろすというようなことしかできないと。まあ、それだと向こうが本気出さない場合もあるからね。あれだと、いうことしかないということになるのに、まあ、外注さんとか業者に任せようとしてしまうところがある。これがね、がっつりと立ち上げるぜというような、なんていうか決意というか、みたいなものじゃないという贅沢のうちの一環だということが現れるシーンだろうなと思うんですよね。だって心理的には簡単で、自分より詳しい人にやってもらおうと、自分じゃない人にやってもらおうと、だから代わりに金払ってるよというのが表面的なんだけども、B 面、つまり裏側の心理としては、いやもうあんなめんどくさいことをしたくないなと、もう一回やったし、みたいな、ことってやっぱりありません。僕にはありますね。あります。あったことも何回もあるし、だから同じ人がこう多いんじゃないかなというふうに思うんですよね。だからもし自分より詳しい人にやってもらおうと思うんであれば、そういうことをできる、さっき言った新しい商売を立ち上げた時にできる人、新しいものをやったできることは、企画力だったり実行力だったり根気だったりってことにどうしてもなってくるから、その能力ある人は社長しかないので、そこまでのキャッシュを払ってですね、出資をして雇っていく必要はどうしてもあるわけですよ。なんだけど、そこまで払うんだったら自分でやった方がいいというのもあるわけ。だからそういうステージに結局いないってことになるわけで、じゃあそれはしっかりマストで実現しようと思ったら、ご褒美という感覚ではなくて、よしやるぞみたいな感覚がいるんだけれども、どうしてもそうなれないという自分がいるということなんですよ。ちょっとまとめていきましょう。要するにね、年収がある程度達成した状況でもね、その 広い世の中を見ると大した額じゃありませんからね。多分1000万とか2000万とかでは大したないわけだから、そういう意味で言うと、その盤石なビジネスではきっとまだないんですよね。で、永続的には続かないと。で、新規のビジネスなりの仕掛けをしなくちゃいけないということは、まあ、うすうす分かってると。そこまでやり遂げた人だから、もちろん分かってると。なんだけど、めんどくさいなとか、そう、要はせっかくご褒美得てるのにって感じでしょ？だし、あと、今のご褒美はもう心地がいいわけだから。ってことがあるので、それが邪魔してですね、楽しいというご褒美の中で立ち上がっていく、つまり立ち上がっていかないビジネスだけをやり、任せているよという中で、決して立ち上がることがないビジネスだけが繰り返されているというのが、僕が思う、まあ、年収1500万の憂鬱、ジレンマって名前にもしようと思ったんだけど、僕その名前よく好きで使うんでね、今日やめたんですが、まあ、1500万のジレンマと呼んでもいいかもしれませんが、みたいになってる場合って多くて、これがね、何年も続く場合が多いんですよ。多いと。まあ、僕も自覚があるんでね、よくわかるんですが、これを最近感じることがすごく多いなというふうに思うんですよね。で、ここからはまあ自分の反省も含めての話だから、まあ別に、同意をですね、していただく必要もないとは思うんだけれども、よく考えてみるとね、僕こういうのってよく自分で考えると、ああ、そうなってるなというふうに思ったりすることが過去もあってですね、今もたまにそうなることがあってですね、これと戦ってる感じがあると思うんですが、よく考えてみるとね、達成感とか、まあ何かにチャレンジしてることはみんな変わらないと思うんですがね、その感性の問題なんですが、感覚の問題なんですが、達成感とか高揚感とかっていうのは、多分、できないことができた時にやっぱ最高潮になると思うんですよ。ですから、うわーんと悶々としてるということは、なんか、これを得ずにですね、得ようとせずに、ご褒美だけを受けているということにもなるのかなと。だって、実際起業家の方がキラキラしてるように見るのは、別にそれが偉いわけじゃなくて、何かをできないことをできようとして、そしてできたという結果を自分で持ってるので、その自己肯定感がなんかキラキラ見える場合もあると僕は思っていて、そのとこってありませんか？だし、その達成感とか高揚感できないことをできるようになった方がね、逆に、今の、その、いわゆるご褒美よりも、もっとたくさんのご褒美、もっと盤石なご褒美、もっと長く続くご褒美が得られるということに結局なるんだと思うんですよ。だからやっぱり、過去に頑張った結果、成し遂げたことのご褒美が長くて、もう一回あれしたくねえなという心理が働いているだけなのかなって気がするんですよね。でも、もちろん悪くないですよ。もちろん悪くなった時にまたやりますぜ、ということで、何も悪くないし、生き方の問題だからね、悪くない。僕もそういうところがよくあります。世界中ふらふら旅してね、楽しんでるだけじゃないかというところもありますからね。まあいいんですけども。だけども、まあ当然ビジネスって浮き沈みが激しいですしね、いろんなことが起こる。だけれども、なってから対処というのは、爪を研ぎ続けている人が言うセリフであって、ご褒美ばっかり取ってる人はブクブク太っちゃうので、精神的にね、爪が研いでおけないということで、引っ掛けないということになるわけですよ。だから役に立たなくなっちゃうなってところがあるから、まあ、話変わりますが、その40代の方、僕が40代だから言ってほしいんですけど、会社員をね、長く続けてしまうと、特に転職をしたことがないとかだったら、やっぱり独立できないなという躊躇だったり、独立しても苦労することが多いのようにですね、別に年齢って僕関係なくて、背負ってるものももう関係ないですよ、そんなの。それよりも、やっぱり、ただ爪がまん丸になってんでしょ、と。なっちゃったよね、と。だからまあ、もう一回研がないと、という、研ぎながらやらないとっていうところも、不利さはあるのだろうな、というふうには思うんですよね。まあまあ、いや、話を、戻さなくちゃいけないですね。で、いうことで、だからまあ、ご褒美ということと、自分がご褒美として得ているというチャレンジと、チャレンジっぽく見えるご褒美と、そのチャレンジはチャレンジというのが混ざらないにした方がいいかなと。だからご褒美はご褒美で僕は得ないとね、やってる意味もないし、そのいろんな意味、子供と一緒にいるってことがご褒美の人もいれば、いろんなところ旅することがご褒美の人もいるし、好きな車を買うことかもしれませんが、それはそれで絶対やるべきでしょ。そんなものね、それを避けて通るともう嫌になっちゃいますからね。だけどチャレンジはチャレンジとちゃんと分けていかないと、チャレンジというふりをしているご褒美になっちゃってる場合が多くてですね。まあこれをね、すごく感じますね。だからまあまあ、僕も楽しいからやってるっていうような口癖になってるし、まあ実際楽しいんだけれども、それがご褒美であるのか、しっかりとチャレンジをしようとしている自分がいるのか、はたまたチャレンジをしているのか、ということはね、自問することがね、この何年か、たまにあるんですよ、風呂とかで。だから今日はそれを強く、この前の週末かな、 自分で思ってたので、あ、なるほど、なんで自分で反省したっていうのは、まあ、そうあるよなと、俺、今は俺はなってないかいとかね、考えることがよくあったので、少し今日はシェアをしてみました。皆さんいかがですか？ 1,500 万の憂鬱、もしくは 1,500 万ゴジレンマ、なったりしていませんでしょうか？あとは自分で考えていきましょう。はい、ということで、今日の雑談に行きましょうね。今日の雑談はね、シンガポール、香港、渡航期ということでいくつか話をしてきましたけども、シンガポールの勉強会とセミナーのね、レポートを実は作りました。まあ、簡単なお写真とね、言葉でレポートしてますが、ウェブサイトの方にアップしてあります。なので、コンテンツラボと検索いただくと、お役立ち情報の中の、一つにね、シンガポールの勉強会とセミナーのレポートがアップされてますから、ぜひ見てみてください。コンテンツラボと検索して出てきたページのお役立ち情報の中に、シンガポール勉強会のレポートが出てきますから。シンガポール勉強会レポートで検索したら出るのかな？あ、シンガポールセミナーレポートで出ますね。で、検索してください。そしたら出てくるので、ぜひご覧いただければと思いますね。そういうのを書くの初めてなので、見てみてください。あとはですね、まあ、ちょっと渡航した時の話なんですが、シンガポールとか、いう話では今日香港という話じゃないんだけど、どこにおいてもね、その勉強会とかセミナーとかで人に、こう、質問するコーナーとかが、まあ、あってね、皆さんいろんな会話をしてたわけですが、まあ、特徴的だなと思うのは、皆さんも感じるかもしれませんけど、その僕みたいな、その人のお手伝いをするような仕事をしている人は別ですね。ペラペラ喋ることが仕事だったら別ですけども、一般的にはね、その、ベテランの起業家とか、憧れの起業家とか、実業をやってる方にね、アドバイスを求めるというのはどうしたらいいですかとか、これどう思いますかとか、聞いた時ってすごい張り切って質問もするだろうし、ものすごい長文で質問したこともあるかもしれませんね、皆さん。だけど、そういう時にすごく、肩すかしを食らうような答えをもらったことってないでしょうか？なんかこうでこうで、ああでこうで、これはどう思います？この商売どう思いますか？やっぱりこうした方がいいでしょうか？なぜならこうでこうで、1なんとか、2なんとか、3なんとか、どれがいいと思いますかとかって、まあ、質問とかね、一生懸命する人もいると思うんだけど、で聞いたんだけど、スカッとね、肩すかしみたいな答えをもらうことってあると、ああ、いいんじゃないですかとかね、うん、どうなんだろうっていうか、こっちじゃないとか、っていうかやってみたらとかね、なんか、うん、どうなんでしょうねとか、なんだよと。思ったことってないですか？ないですかね。で、これってね、もちろん、まあ、めんどくさがられてるというのもあるかもしれません。人によってはね、めんどくせえな、というふうに思われてる場合もあるのは確かにあるかもしれないけれども、でもね、おおむね、答えてる方はですね、至って真面目な場合があって、人に何か教えるという仕事をしていなきゃ、いないので、特に実感があると思うんですが、結局商売って思った通りなんねえなとか、そんな言うほど簡単じゃねえよとか、いや意外と簡単だったなとか、あこっちがこうなってこうなるのかとかね、もう奇想天外な感覚をめちゃくちゃ持ってるんですよね、感覚的に。ですからその理屈ばっかりでどうなるかああなるかという占い師みたいに聞かれてもですね、まあ、答えようがないっていうんだと思うんですね。いや、わかんないよ。やってみたらっていう話に、結局なってる場合が多いのかなと思ったりとか、もしくは、いや、それってどうなんだろうとかね。そんなことをお前実際やるのかってこともあるかもしれない。そういうのが、とにかくやってみないとわからないみたいな感覚で、結局肩透かしみたいな感覚があるのかなという気がします。だから逆に、めんどくさがられてるを別として、真摯に答えてる人ほど、実業やってる人だったら適当に答えてるように見える場合もあるなという気が、ちょっとしててね、面白かったなと思って見て、いました。で、あ、もちろん僕らのね、勉強会は皆さん答えてあげた方がいいと思って答えてくれてるので、一生懸命論理的に説明してくださったりねするんだけども、そうじゃない場合の話を思い出して言ってたんですけどね。で、逆にね、そのなんつうんだろうか、スポットでまあ物を話すときにコンサルティング業とかあるじゃないですか。僕の仕事もそうですけど、特徴があるなと思ってるのは、その一回だけセミナーで喋るとか、なんか全4日間のコースだったりとかっていうのは、とにかくなんか期間が決まっててね、一つの方法論を教えるというものってあると思うんですよ。それお金もらうかただか知らないけれども、そうやってね、やるやつって非常に具体的で、このようにすればいいというハウトゥーになってる場合がとても多いわけですが、まあいいじゃないですか。なんだけど、あれはですね、なんでそこまで言えるのかということになると、実際でもその通りになることってやった人はわかると思うけど、そんなこともなくてね、 その情報が悪いわけじゃなくて、そんな風にはならないんですよ。人には感情と条件と環境とタイミングといろいろありますからね。その通りにはならないんです。だけれども、それがやっぱり、良いと思うからみんな聞くわけですけども、なぜかというと、その通りにならないからですよね。だけれども、なぜそれが言い切れるかというと、短期だからなんですね。要は、言ったまま、その結果がどうなったかってフォローアップはしなくていいじゃないですか。100人に説明して100人ともどうなったかなんか追っかけませんよね、別に。だから、やっぱりある種、短期的に、言って終わるというスタイルの発信というのは、非常にハウトゥーに寄っていくという特徴があるんですよね。まあ、そういうのが好きな人の方が多いしね。というところがある。逆に長期的にフォローアップ、つまり僕みたいな仕事の人って、多分僕以外の人も共感すると思うんですが、ハウトゥーからだんだんだんだん遠ざかっていくという特徴もあります。まあ、人に言うときにはハウトゥーの話をもちろんしますけどね。まあ、人の前に出ればね。だけれども、やっぱり、ずっと追っかけていくと、その通りにならないシーンをいっぱい見るので、もう、つどつどなんです。結局、つどつど対象になるし、あと、例えば、こういうものが売れるということが、セオリーとしてあるとして、そのセオリー通り見つけたとしても、それが、例えば、なんていうか、売れないみたいなことって当然あるわけで、それをじゃあ4つぐらい試さなくちゃいけないから、4つ試したら1個当たるって、体系的に僕はデータで知ってても、4つも試すんですかって、2つ目で諦めたりとか、1つ目で諦めたりとか、1つ目が絶対売れるのかどうか確認しながら一生やらないなんて人いっぱいいるわけで、みたいな時代を見てると、まあ、ハウトゥーだけで語れるほど単純じゃないなってわかるじゃないですか。だから、やっぱり、そこから遠くなっていくということがあって、さっきの実業やってる方みたいに、なんていうかな、やってみたいんじゃないのって話になっていくみたいなところが、あるのもあるなというふうに思ってね、見ていましたね。僕はどちらの側面も僕自分が持ってるから、よくわかるんですが、と思ってね、なんかその、なんだったかな、その誰かが僕全然、自分のね、サービスとは全く関係ない方々だけれども、その誰かに質問したらね、適当に答えてられて、それに対してこうなんか、ひどいみたいなこと言ってる人がこの前いたんですけど、それ聞いててね、あ、そらそう答えるだろうなと思いながら、でも、言ってる方の気持ちもわかるからね、聞いてたんですが、まあだからなんか、そういうのは、まあ、結果を追っかけてれば追っかけてる人ほど、まあ、ふわっとした答えになるし、結果を追っかけなくて済む人は、もうこれが全てなんですと言い切れるところがあるから、まあ、これ面白いなと思ってですね。まあ、だから聞く方は聞く方で、しっかりと、事実認定をしていけばね、いいんじゃないかな、というふうに思ったりもしましたね。はい。ということで、今日はこれぐらいにしときましょう。じゃあですね、また40分ぐらいお話してますが、これで終わりましょう。最後に、また、イタリアのフィレンツェの勉強会、予定しております。検索は多分まだヒットしないので、コンテンツラボと検索いただくと、勉強会のイベントページがありますので、そこにフィレンツェの情報ありますから、ご覧ください。6月18日に、実施しますので、今すぐチケットを取っといてください。ということで、いよいよ4月になりますが、皆様、新年度になるのかな？頑張っていきましょう。ありがとうございました。